こんばんは、ロガスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木康介です。アウトドアで過ごすのにとても気持ちのいい時期になってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は先日グランピングに行ってきまして、もう最高でした。千葉県のとあるグランピング施設に行ってきたんですけれども、もう本当グランピング初めて行ったんですけど、すごいですね。グランピングって
行ったことない。どんなんでした？
もう手ぶらでいいです。もう何も持っていかなくてよくて、僕らが持ってったのは本当食材だけですね。食材とお酒で、テントがあってそこに布団が3つ並べられててみたいな。グランピングってこんなすごいんだと思いましたね。手軽にこうフラッと行けるだし、こうキャンプしたことない人が行くことによって、次はキャンプ行ってみたいなって思う。こう
グランピングに行ってもキャンプに行ってみたいなと思うんですか？
次はこう自分で基地を作ったりしたいなと思うんじゃないかなと思いますね。もうできてる施設じゃなくて、火を起こして薪も割ってみたいな、で自分で全部やってみたいなって思う人が多いんじゃないかな。
なるほど、
はい、やっぱ楽しかったですね。しかも星空見えました。やっぱね、いいですね。この季節は綺麗に見えますね。とかあと花火とかもあったりして。
あげたの？自分たちで。
もらえたんですよ、施設から。
手持ち花火のこと？
手持ち花火と打ち上げ花火みたいな。男3人でキャッキャ言いながら、花火も楽しんで。やっぱすごい疲れてたんですけど、疲れ取れますね、山に行くと。リラックスできて、なのでね、ぜひ皆さんも涼しい季節になってきたので、キャンプ、グランピング行ってみてはどうでしょうか。とても楽しいと思います、はい。ここで一曲リクエストでいただいた曲を紹介したいと思います。ラジオネーム高菜明太マヨより、鈴木康介が好きさんからのリクエストです。映画ナナの劇中歌でレイラ・スターリング・ユナ・伊藤のエンドレスストーリーをお聞きください。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ。
映画ナナの劇中歌エンドレスストーリーをお聞きいただきました。このコーナーでは先週に引き続き、ロゴス社員でありながらプロハンターとして1年間の中で狩猟時期の10月から4ヶ月間は北海道東部にて、漁師として生活をする安田風馬さんに電話で出演してもらいます。安田さんはハンターの師匠と運命的な出会いから、ご自身もプロハンターになろうと決意をし、今年から北海道で漁師生活をスタートさせています。先週は安田さんの人柄や目指したきっかけなどを伺いました。本当に、興味深いお話でした。聞き逃した方は番組ホームページからアーカイブでお楽しみください。番組公式ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。今週はプロハンターとして歩み始めた安田さんの生活や狩猟についてお聞きしたいと思います。安田さん、今週もよろしくお願いします。
はい、ロゴスコーポレーションの安田です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週とまた同じ質問になってしまいますが、安田さん今現在どこにいらっしゃいますか？
今北海道の東の方にいます。
ちょっと北海道行きたくなりますね。
いや、お待ちしてますよ。
ありがとうございます。今週は、狩猟の話をさせていただければなと思っております。
はい、
狩猟僕全然わからないんですけれども、
はい、
北海道でしかできないんですかね？
いや、実は日本どこでもできるんですよ。
日本どこでもできる。
あ、そうなんですね。でも北海道が一番こう狩猟としては適してるってことなんですかね？
まあ、いわゆる環境がいいっていう一言なんですけども、
はい、
すごくこう広い牧草地があったりとか、
はい、
鹿の生息頭数もやっぱり本州と比べると圧倒的に多かったり、
あ、
鹿とか熊も体がすごく大きいので北海道は、
はあ、
やっぱりそれでこう憧れて来られるっていう方は多いですね。
なるほど。安田さん、衝撃的な師匠の出会いがあったと先週も伺ったんですけれども、
はい、
その師匠はどんな方ですか？
ですね、やっぱりこうハンターってなんていうかな、人によってこういろんな考え方が、まあ、あるのは当然ですよね。
はい、
でその中でも僕の師匠は鹿の食肉処理施設を持ってる方で、
ほうほうほう、
で食品衛生法の絡みがあってですね、
はい、
そういうちゃんとした施設で解体鹿じゃないと、
はい、
こう人に食べさせる販売とか流通っていうのができないんですよ。
あ、へ
ー。なので、そういう設備を持ってるからこそ、はい、お肉の販売で生計立てられてる方なんですけど、
はい、
そうなんですね。
こうやっぱり殺した以上は、
はい、
お肉として、
はい、
最後まで、こう、まあ、いただきましょうっていうスタンスで活動されている方で、
はい、
でまたその射撃技術とかももうすごいんですよ。でやっぱりこの苦しめずにいかに一発で倒すかっていうのも、こうお肉の味を美味しくするっていう観点からも、あとこう倫理的な観点からもこれものすごい大事なことで、
はい、
その両方を極められてる方なので、
うん、
まあ、その狩猟に対する考え方だったり、
うん、
あらゆる技術だったりとか、
うん、
もう全て僕はもう、ああこの人が師匠だなと思って惚れ込んでしまったっていう感じですね。
そうなんです。なんか連載の方で銃を初めて持たれた時すごく怖かったっておっしゃってたんですけれども、
はいはいはいはい、
今もう怖さとかはないんですか？
でもやっぱり緊張っていうのは感じますね今。
なんか定まったりしないってことですかね、こう肩に当てて。
そうですね、まあ、怖いなっていう感じた理由っていうのがやっぱりこうちょっとしたこう判断ミスとかが大事故につながる道具だなっていう、
あ、はい、
そっちの怖さがすごく強くて、
うん、
なのでとにかく安全に取り扱うにはどうしたらいいかなっていう緊張が常に付きまとう感じですね。
そうですよ、200メートル先までの獲物まで行けるんですよね。
そうですね、上手な人は初心者の方でも200メーターぐらいは撃つみたいです。
重量ってのはどんな仕組み、なんか何人でこう追って追い、
あ、はいはいはいはい、
るんですか？
大きく2パターンあるんですけど、
はい、
僕とか北海道のハンターはほぼほぼ一人で全部やっちゃうことが多いんですね。
は
あ、その理由が獲物がいっぱいいるからなんですよ。
はあはあはあ、
であんまり獲物がいない地域とかだと、
はい、
グループ猟で巻き狩りっていうんですけど、こう動物を追いかけて鉄砲持ってる人の前まで誘導していく係と撃つ人と分かれてこう大人数のグループ猟っていうのをやったりもするんですけど、
はい、
なかなかもう北海道ではそういうのって聞かないですね。
多いからこそこう一人で単独行動なんですね。
そうですね。
でもこう一人だと危険な思いとかすること多いんじゃないですか？
まあ、正直机の上で仕事してる方が確実に
安全です。
確実に安定はするし楽なんですけど、
はい、
まあ、でもやっぱり夢を追ってこういうことかなと思って腹くくって
ほう
っていう感じですかね。
一回こう家から出ると何日間ぐらい帰ってこずにこう狩りをするんですか？
あ、意外とですね毎日帰れちゃうんですよ。
あ、日帰りってことですか？
日帰りですね。
それができるようなところのギリギリのところにお住まいを構えたってことですよね。
あ、まさにおっしゃる通り
です。あ、そうですね、
漁場の近くに住んで日帰りできるような環境に移住しましたね。
なるほど。
もうなんか山の中にポツンと家があるようなイメージしてるんですけど、
ところがですね普通の町のアパートに住んでますね。
でもなんか借りるのも大変だったんですよね。
そうなんですよ、猟銃が結構こう不動産会社の方嫌がりまして、
あ、北海道でもですか？
僕の地域ではダメだったんですね。
はあ、
でそれでどうしようかなっていう時に、
はい、
これまた師匠が、
はい、
個人経営のアパートで、
はい、
猟銃置いていいよっていうところを紹介してくださって、
ほう、
もうこんなとこでも助けていただいてばかりなんですけど。
師匠すごいですね。
いや、もう偉大なる師匠です、
ね、偉大なる師匠、
ね、安田さんも早く師匠の歯科処理施設にお肉を下ろせるぐらいに。
いや、そうですね、
本当に頑張って恩返していかないと、
ね、
食べてみたいです ね、
ね、どんなお肉ですか鹿肉は？
こう低カロリー高タンパクで、
はい、
すごく健康にもいいお肉です。
うん、油は少ないんですか？
油はですね、はい、実はエゾシカに関してはものすごい乗るんですけど、ただサシが入るような牛肉みたいな油の乗り方とは違うので、
はあ、カモみたいな。
あ、そうですそうです、まさにこう赤身の上に油っていう感じに分離するので、
はい、
こうお好みによって油外してもいいし、
はい、
油と一緒に食べてもいいしっていう。
その油は油で美味しいんですか？ジンギスカン
油も美味しいですね。
あ、そうなんです
か。
臭みとかあんまないんですかね？
臭みはまさに処理方法でもう運命の差になっちゃうんですけど。
そうなんですね。もう本当血抜きをうまくできれば臭みがないみたいな。
血抜きと熟成ですね。
エイジングもするんですか？
まあそんなに長い時間はしないですけど、数日間はやっぱり枝肉にする前にロッキーの 牛肉がぶら下がってるシーン、
は
い、あんな感じで数日間はあの巨大な冷蔵庫の中で寝かせますね。
へえ。やっぱ焼肉的な感じで食べるんですか？
焼きでもいいし煮てもいいし、結構あのこう部位によっておすすめの食べ方が変わってきます。
へ
え。
結構シチューとかも最高ですよ。
あ、シチュー、
はい、
美味しそう。
美味しいですよ。ブラウンシチュー系で煮込んであげるとトロトロになるので。
すごい。
安田さん結構お料理もお得意なんですか？
お料理しないと生きていけない感じ。少しずつ練習してるという。
普段はどんなものを食べてるんですか？
あの、まあ、季節に、春だったら山に入って山菜取ってきたりとか。
山菜。
あと今はあのサンマが美味しい季節なので、
はいはい、
サンマ食べてたりとか。
それも釣りに行ってるんですか？
あ、サンマはあの買います。
魚は絶対釣らないんですか？
あ、でも魚釣りもするので。まさに本当は今あの秋味ってあの鮭ですね、
はい
はいはい、
あれを狙ってちょいちょい行くんですけど、
はい、
ちょっと今年鮭が少なくてまだ釣れてないんですよ。
へー。なんか去年も少なかったですよね、鮭ね。
なんか例年減ってて、ね、今年特にひどいみたいで。
へー。あの渓流釣りとかはされないんですか、山の中で？
あ、渓流はまだやったことなくて、それこそ来年からやってみようかなって。
あ、安田さんみたいな人はハマりますよ、渓流
に。やっぱりそうなんですか？
ハマりますよ。なんかこういろいろこだわりが。なんかこう釣り方のここに立ったらここに魚が見えちゃうからどうのこうのとか、
量
と本当に似てるらしいですよ。
ちょっとメンズとして気になってること聞いてもいいですか？
はい、はい。
あの全然答えれなかったら大丈夫なんですけど、
はいはいはい、
銃っていくらぐらいするもんなんですか？
ピンキリなんですけど、
はい、
僕の銃は30万。
30万。
それは安い方なんですか、高い方なんですか？
30万だと普通ぐらいですね。
あ、普通ぐらいなんですね。
そんな高い
です
ね。
もう上見るとキリはないんですけど、
はい、
それこそあの芸能人の方たち、
はい、
クレー射撃であの岩城浩一さんとか、
はいはいはい、
広瀬さんとかが持ってるような銃はあり1000万円以上します。
なんかヴィンテージとかじゃないですもんね。
いや、もう新品でその値段なんですよ。
車を買えますよね。
あ、まさに。まあ、あの競技専用のちょっとこう特殊なカスタムが入ってたりとか。僕のは全然そういうものじゃないので。
いや、30万も衝撃的でしたけどね。弾一発はいくらなんですか？
弾が高くて一発1200円します。
え、一発1200円ですか？
一発1200円からあの時期によっては1400円ぐらい。
え、
結構じゃあもう貴重ですね。
そうなんです。だから一発撃つごとにあの結構豪華なランチセットが飛んでいくイメージです。
そうですね。じゃあ本当に一発でビシッと仕留めれば獲物的にも楽だし、漁師さんとしても家計にも優しいですね。
まさにおっしゃる通りです。
そう、何回も何回もやってると獲物も苦しいし漁師さんも苦しいし。
そうなんです。なのでこうあらゆる面において射撃技術っていうのが大切ですね。
なるほど。
結構自給自足でもちょっとコスパ悪いかもしれないですね。
ですよ。結構初期投資は大きいので、
うん、
そうですよね。
この間玉も料金前なので、はい、あのドカンと買ってきたんですけど、
はい、
あのちょっとショッキングな金額であの食欲なくなっちゃうぐらいあの初期投資にはなります。
へ
え。そうですね。一気に1回の狩り、1日の狩りで何発ぐらい使うんですか？
いや、正直まず鹿に出会えるかどうかから始まるレベルなので。
あ、そうなんですね。
おそらく撃っても1発2発ないかなと。
あ、そうなんです。なんか10発何発も撃つって感じじゃないですね。
危ないデカじゃない。
まあ、鹿さんにいっぱい出会えたら。
そうですね。
映画の危ないデカじゃない。
そうですね。バンバン撃つもんかと思ってます
。
だからめちゃくちゃ1回の狩りに1万ぐらいかかるのかなと。
でもあの射撃場の練習に行くとやっぱりあの10発20発撃つので。
なるほど。それは自分
なので練習はお金かかりますね。
自己投資ですよね、自分のスキルを上げるためにね。
そうです。
なるほど。
ありがとうございます。
はい、
はい、あの安田さん、
はい、
あの最後に番組を通じてあのリスナーに伝えたいことはありますか？
お、難しいことを聞きますね。
すいません。
まあちょっとあんまり偉そうなことは言える立場じゃないんですけど、
はい、
まあやっぱりこう人生って一回しかないので、
はい、
こうもしやりたいことがあったら積極的にチャレンジするのが、まあ、すごくいいんじゃないかなって今僕は感じてます。
ああいいですね、
はい、
人生一度きりですからね、
はい、
あの大変貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。あのまた東京に戻ったらぜひあの狩猟期間の話を聞かせてください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
安田さんはアウトドア専門誌フィールダーの中で獣と生きるプロハンターへの道という連載をされています。とても面白いハンターになるまでの経験談を書かれています。ぜひ手に取って読んでください。ここでまた一曲お聴きください。ラジオネーム神様仏様康介様からのリクエストで、エレクトリックライトオーケストラでミスターブルースカイです。
ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、
あの2週にわたって安田さんとの電話取材っていうんですかねをさせていただいたんですけれども、すごくこう心の中に響いてるのがやっぱりこう人生一度きりっていう言葉が結構聞くんですけれども、やっぱり挑戦してる方のこう人生一度きりっていう言葉ってすごくこうずっしりくるものがあって、やっぱ僕自身も人生一度きりなので、挑戦をして失敗を恐れずにね、こうもっともっと挑戦をしていかないといけないんだなと思いましたね。お聞きいただいたのはエレクトリックライトオーケストラでミスターブルースカイでした。
ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、
ここからはアウトドアブランドロゴスからアウトドアをもっと楽しめるとっておきの情報や便利な最新ゲアを紹介するコーナー、アイデアタイム GoTo800 です。このコーナーはスタジオを飛び出してロゴス展示会の会場からお届けしております。あの今会場に来てるんですけど、あの入り口の方に、ね、テントがすごいたくさん並んでて、ここで寝泊まりしてるスタッフさんとかもいるのかなと思いながら。
おりません。
いないですか、
はい、なんか僕そんなブラックな会社じゃない。泊まってって言われたら泊まれますか。
泊まれます、快適なんで。
生きるんだ。
素敵な会場だなと思いながら、
うん、ありがとうございます、
今日も紹介していきたいなと思っております。このコーナーのパートナーはロゴス公式人気インスタグラマーどっちゃんです。
ロゴス公式インスタグラマーのどっちゃんです。
よろしくお願いします。あのいろいろと気になるアイテムがたくさんあるんですけれども、はい、
スモークコーナーにやってきました。
スモークコーナー、
これロゴスのさまざまなスモークができるスモーカーたちとスモーク用のチップ、ウッドですね、
はい、
これ何回か使いましたよね。
あ、覚えてますか、
はい、
あ覚えてますか、
はい、ポテトチップス焼いたりとか、
あそうそうそうそうそう、
めちゃくちゃ美味しかった記憶ありますもんね。
そんなスモークを家でやりたいと思いませんか。
やりたいです。
さあ
できるんですか、
はい、お手軽にできる新商品が出まして、このちょっとスモークするリット、
何これなんかベーゴマみたいなUFO みたいな円盤、
ここの蓋をパカって開けてもらうと
蓋になってるんですね。あ、チップが入ってる。
そうなんです、ここにスモークするチップを入れて、はいはいはい、チップも桜、メイプル、クルミ、ヒッコリ、リンゴ、
はいはいはいはい、
の種類がいろいろあるんですけど、好きなチップをこのちっちゃい、
今日はこれ何なんですか。
これ多分桜が入ってると思います。
あいい香り、
いい香りします。これを火つけて、チップ入れて火つけて、 このお餅のコップなんでもいいんで、陶器のコップにパカッとすると、はい、この円盤の下に開いている穴から煙がふわーって降りて、ウイスキーとかいいんですよ。
うわスモーキーな感じで、
そうスモーキーなウイスキーがお家で飲めるん で
ここにこピーナッツとか入れて食べてもいけるってことなんですね、うん、
いけます。チーズでもいいし、ベーコンでもいいし、もう何でも、
ゆで卵、
ゆで卵でも、
うん、じゃがりことか、
あとかこれコップじゃなくてもいいですもんね。
そうです、
お皿、これぐらいのお皿だったら、うん、これめっちゃ良くないですか。
これめちゃくちゃ便利です。
僕最近あのおつまみ片揚げポテトなんですけど、
お、う
ん、あれをちょっとスモーキーにしたら美味しくなりそうなんで、
美味しいです、
ちょっとやりたいですね。
やってみてください。
カキピーとかにもやってみたいです。
ちょっとこれあのお貸し出しするので、
はい、え？
あのやってみてください。
いいんですか？
はい、後ほどちょっとお渡ししますので。
めちゃくちゃ嬉しい。
はい、
えでも本当簡単ですよね。
煙が出てくる様がこう、はい、あの透明なグラスでやってるやつが TikTok に載っていて、この TikTok でめちゃくちゃバズりまして、460万回、在庫がもう全部なくなって。ようやく入ってきたところになります。
なんか L っていうのもなんか珍しくないですか。
そうなんです、おしゃれなロゴが、
セーブライオン、
この放浪系には結構
セーブライオンズ、
ロゴスの L です。ロゴスの
かっこいい、なんかでも初めて見ましたね。
そうなんです、レトロ系なロゴが、
レトロ系な、はい、レトロロゴ
入ってます。
かわいい、色もグリーン、
はい一色です、
ロゴスっぽい。え、これマジいいな。ウイスキーも僕最近ハイボールとかで飲んでるんで、ちょっとウイスキーとかも
格段にレベルアップします。
美味しくなるんですね、
これ楽しみだな。ぜひねこれ皆さんも手に入れてみて欲しいですね、
はい、
L
かっこいい
江戸ちゃんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日紹介したちょっとスモークするリットは全国のロゴスショップおよびロゴス公式オンライン店でご購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。それではここで曲を紹介します。今日はロゴス展示会の会場からロゴス社員さんからアウトドアにぴったりな曲を紹介してもらいます。皆さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
キャンプメンバーの。
そうですね、
はい、最近何か楽しいことありましたか。
最近楽しいことはないんですけど来週から僕は北海道でバイクでキャンプしながら一周してきます、それが楽しみです。
誰と。
もちろん一人
一人なんですね。
ソロキャン、ソロツーリングですね、
はい、先輩です。
いや
一人もんの
一人ソロキャンの先輩です。
ソロキャン先輩、
まあ、でもね、コスケで伸びしろがまだまだあると思
う。伸びしろが
まあね、一人は一人の楽しみ方がある
ということで。そうですそうです、はい、多様性ということで ね、 やっぱりね、はい、
またそのことをコスケ君に伝えていただければと思います。
ソロキャンの楽しさを、はい、ぜひまた今度教えてください。
わかりました
先輩、
はい、
宮下さん、ソロキャンで、はい、なんか聞きたいなみたいな曲ありますか。
ラルク・アンシエールで、
あ、いいですね、
ウィンター・フォール。
ありがとうございます。なんかこの曲を選んだ理由とかあるんですか。
ちょっと今頭にこうパッと出てきました。
直感で。
直感、インスピレーション。
インスピレーション、
はい、
それでアウトプットしてくれたんですね。
アウトプットしました
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは聞いてください。ラルク・アンシエールでウィンターフォールです。
ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、
お送りしたのはラルク・アンシエールでウィンターフォールでした。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオは鈴木光介がお送りしています。今スタジオにですね、ロゴス社員さんのニーハスさんにお越しいただきました、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先ほど GoTo800 コーナーで紹介したロゴスの森、ちょっとスモークするリットなんですけれども、僕先日行ってきたグランピングで使ったりもしていますし、普段家でも使ってるんですけど、めちゃくちゃいいですね。
ありがとうございます。
燻製、僕燻製大好きで、
はい、
それこそハイボールとかおつまみのナッツにも使って、はい、でポテトチップスにも燻製してます、はい、
あ、バッチリですね
すごい。
そんなすぐスモークされるんですか。
だいたい15分ぐらい置くって書いてあって、開けるともう本当燻製のいい香りが、僕イタリアのリンゴチップ、
はいはい、
甘すぎずでもちょっと癖のあるような、
はい、
なんか特別感がある香りですね、うん
うん、そうですね、
めちゃくちゃおすすめですね。ハイボール好きな方とか、はい、何にでも使えますよね。
そうですね、はい、例えばちょっとしたところであれば醤油とかも燻製醤油にして、おにぎりに塗って焼きおにぎりをちょっと燻製風味に
仕上げたり。うわ美味しそう、
はい、あとはサキイカなんかも
すごく良くて、おつまみでやったりしますよね、
はい、あれがやっぱり香りがつくとともに少し温まって水分が少し飛ぶので、食感自体もちょっと変わるようなところもありまして、サクサクっと美味しい感じで食べれたり、そういうところがありますね。
チップの種類はどんなの
が。あ、チップですね、チップは一番まあ有名なのは桜ですね。
あ、
桜がやっぱり一番
使ったやつですね、
はい、香りも強くて、まあ、日本人に結構馴染みのある香りということで、結構まあいろんなベーコンとかにも使われてますし、馴染みやすの深い、燻製剤ですね。
新橋さん的には一番おすすめってか、はい、使ってて好きなのは何なんですか、
はい、やっぱりあ、これは違うなっていうのがあると楽しいじゃないですか、
はい、
この香り、そういう、そういった意味ではですね、ウイスキーオークみたいなですね、そういったところなんかも、あ、ちょっと待ってください、これロゴスの行った方がいいですよね。
そりゃそうです
今なんかロゴスの商品じゃなかったですね。
なんか長いことロゴスで仕事してるけど、ウイスキーウォークのチップなんて聞いたことないけどなーって
思
った
。危ない危ない。でもなんか気になりますねそれ
ウイスキーウォークはウイスキーを作った後の樽を原料にしてて、ウイスキーの香りがそのままするっていうやつなんですけども、
めちゃくちゃ美味しそうですね。なんかそれやってくださいよロゴスさんで。
確かに作りたいですね、はい
はい、ロゴスだと、
はい、やっぱり まあ、あのぜひ試していただきたいのはメイプルですね。あ、メイプル、はい、まあ、ロゴスのロゴマークであるメイプルなんですけども、うんうんうん、なかなかちょっと他ではなかなか見ない商品ラインナップではなかなか揃えてるとこ少ないかなと思うんですけども、やっぱりそのメイプルだけあってちょっと独特のこう甘い香りっていうか、うん、がありますので、そのしょっぱいおつまみだけじゃなくて、あの甘いチョコレートなんかにしてもちょっと大人の味わいが楽しめるっていうようなものが、
甘いの大好き、グミとかにもね、
はい、あグミ、あぜひ挑戦してみてください。私ちょっとやったことないんですけど
ちょ挑戦してやってみたいですね、
はいはい、
しかもなんかあれサイズってあれだけなんですか、
サイズ、あスモークするリットの方、スモークする、あそれは今、はい、あちらはあのサイズですね、はい、
ちょっとやることでね、
そうですね、
ちょっと手軽にできるよっていうためなのが、ね、スモーク、ここがもっとスモークにはまるんだったら完全に
完全な大きいやつが、
はい、ロゴスの森クラフトスモーカーエミワっていうやつが、次にお手頃な、燻製器ですね。段ボール製になってまして、下に、スモークウッドを置いて、うん、網の上に食材をこう置いていただくっていうようなもので、いいですね、そうするともうちょっとたくさんの食材を並べられたり、でもうちょっとハマってきたらロゴスの森スモークタワーっていうもので、今度は火にかけながらいぶしていくっていう熱燻というやり方ができます。生の状態から焼いて焼き上げたりっていうことも場合によっては可能ですし、
美味しそう、
そうなるとまたよりこうしっかりとした香りがついて、
そう
っ
すね、
楽しいですね。
やっぱ今の季節こうサンマとか美味しいから、はい、その燻製とかもねすごく美味しそうだなと思いますよね。
美味しいです。私あの北海道で、食べた時にホッケの焼いたのの燻製がもうちょっと忘れられなくて、
美味しそう、
あれ美味しかったですね。あの店舗先でそのバーベキュー講習みたいなの営業マンとしてやっていたんですけども、そこでその現地の店舗スタッフの方がこう振る舞ってくださった、せっかく来てくれたからあの北海道の食材でってことでホッケを焼いてくれたんですけども、
でもホッケとかそのあんまり癖の強くないお魚の方が、
はい、
スモークには向いてる気もします
、ね、あそうですね、そうですね、よりこう分かりやすいですよね、
こうとか邪魔しないってことですよね、喧嘩し合ったりしないみたいな、
うそうですね、
ぜひあのリスナーの方結構ねお手軽に購入できるというか、
そうです、ね、
価格帯にしても、
はい、
なので手に入れやすいのかなと思うので、
はい、
ぜひ皆さん手に入れていろんなものでね挑戦して、これが美味しかったら、はい、ぜひ挑戦してくださいっていうあのメールなどもお待ちしておりますので、皆さんぜひ使ってみてください。番組へのご意見、僕へ伝えたいこと、番組でかけてほしいリクエストなど何でも自由に番組公式ホームページからメールで送ってください。今週はこの辺でさようなら。ここからはロゴスからのお知らせをどうぞ。
11月26日火曜日にグランドオープンする三井アウトレットパークマリンピア神戸の中にロゴスショップ三井アウトレットパークマリンピア神戸店がオープンします。この店内ではスタッフによるテントデモンストレーションの実施はもちろん、スタッフと一緒にテントの設営と撤収体験ができます。見て楽しい、体験して楽しいロゴスショップです。キャンプ初心者の方やお子様でもお気軽にキャンプを楽しめるようお手伝いします。またオープンと同時にオープニングセールも開催、期間限定のお得なアイテムも登場します。新店のロゴスショップ三井アウトレットパークマリンピア神戸店でお待ちしております。毎月ロゴス公式ホームページ上でさまざまなコンテンツをお届けしている月刊ロゴス、今月は静岡県富士市で毎年行われている人気の野外ライブイベント朝霧ジャムを特集します。ロゴスも協賛をしている朝霧ジャムの会場へスタッフが出向き、焚き火でマシュマロを焼きながらお客さんとリアルに対談するという企画です。どんな内容になるのか乞うご期待。ご紹介した月刊ロゴス最新号は11月15日に公開予定です。ぜひロゴス公式ホームページをチェックしてください。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオパーソナリティは鈴木康介でした。